みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小節から。はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、楽長が脅すような形をして、またパタッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには、今度は別の人でした。ゴーシュはそこで、さっき自分の時みんながしたように、わざと自分の笛目を近づけて何か考えるふりをしていました。では、すぐ今の次。はい。空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ。まるでなってない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで、諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金口鍛冶だの、里親の弟子なんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュ君、君には困るんだがな。表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。高貴ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュはその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いて、口を曲げて、ボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけ、たった一人、今やったところを、初めから静かにもう一度弾き始めました。